時刻は2時10分を回っています。代わってはゲストコーナーです。今日は三次町円壺活動彫刻美術館から学芸員でいらっしゃいます松本かな子さんをお迎えしています。松本さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
昨夜よく降りましたね、雨がね。
そうですね、なんかこう雷の音もちょっと聞こえてきましたね、
はい、今回は大丈夫でしたか、水着は。
そうですね、朝行った時にはやっぱり川はちょっと増水してる感じがしたんですけれども、はい、美術館も特に水浸しになることもなく無事だったですね。
そうですか、前回のね、はい、ちょっと雨の時の方がちょっと水着は ね、
そうですね、警報とかも出てましたから。
そうですね、水着川がね、
そうですね、ちょっとヒヤヒヤしながら、
はい、はい、もうこのままねちょっと梅雨が早く明けて、
ね、そうですね、
ひどい雨にならないといいですよね。
そうですね、このままやっぱり雨が降ると、うん、公園がやっぱりすごく美術館綺麗なので、はい、やっぱりちょっと公園も歩きづらくなってしまうので、やっぱりちょっとこのまま雨上がってくれると嬉しいなと思いますね。
そうですね、はい、まあ、美術館も公園も全部含めてもうね、円壺活動彫刻美術館の魅力ですもんね、はい、はい、ということで、今日はね、書き点について、はい、円壺活動色の秘密についてねご紹介いただくんですが、まず美術館について改めてね、はい、伺いしたいと思いますが、尾道市出身の彫刻家円壺活動さんの作品を展示している美術館ですね。
はい、円壺活動は三次町出身の彫刻家です。公募展の日展や日朝展などで評価されまして、戦後は広島の平和公園をはじめ東京沖縄など各地に野外彫刻を多く制作しました、
はい、
また東京にある多摩美術大学の教授を務めるなど後進の育成にも尽力しました、うん、1988年には文化勲章を受章しており、尾道市名誉市民、広島県名誉県民にもなっています、
はい、
実は文化勲章を長い歴史の中で彫刻で受賞している方って10人ぐらいしかいないんです、うん、そのうちの一人が円壺活動ですね、
うん、
今ちょっと見えるかなどうかなと思うんですけど、尾道駅前の芝生広場や、千光寺公園内の作品をはじめまして、うん、全国にある作品は現在も人々に愛され続けています。
うん、はいね、これが実は円壺活動さんのものだったんだってね、改めて街で見かけるかもわかりませんね。
そうですね、
はい、さあ、そして今ね、美術館で書き展円壺活動色の秘密っていうのがね行われているということで、見どころを教えてください。
はい、はい、平成5年に美術館が建てられる時の条件がですね、うん、高さ約6メートルの根津嘉一郎像が展示できること、そして屋根の色を6章色にすることでした、
はい、
この屋根の6章の色はですね、円壺活動が好んで作品に使用していた銅板を酸化させた色で、
はい、
昭和50年代の木彫の作品に多く使われました。今回の展覧会では木彫と銅板を組み合わせた作品を主に色についてご紹介をしている展覧会です、
はい、
それぞれ銅板の形や色や使用されている部分に注目してご覧いただきたい展覧会です。
はあ、ね、建てられる時の条件っていうのを私初めて知りましたけど、 すごいなんか大きいね、像、あれが入ることが条件だったんですね。
そうですね、あれはもう開館当時から展示がされてまして、正面に玄関入って、まあ、正面に一番最初は設置がされていたんですけれども、はい、ちょっと子供がですね大きすぎて、うん、怖がって入らないということでちょっと今は少し横の壁の方に展示がしてあるんですけれども、
はい、
やはり入って一番最初に目につく彫刻作品ですね、
はい、ものすっごいもう半端ない大きさですもんね。
そうですね、
はい、そしてもう色もそういう希望あったんですね。
そうですね、
屋根の色をね、
はい
はい、でこの展覧会では具体的にどういった作品を見れますか。
はい、当館でも展示するとやはり人気の高いゲイという作品がありまして、うん、2頭の馬の頭の上で女の子が縄跳びをしているという面白い作品なのですが、
は
い、
ええ、
この作品にも少女の冠やスカート、うん、馬の蹄に6章の 銅板が使用されています。それからですね、はい、青い鳥という作品がありまして、あの2人の女性が踊っている作品なのですが、はい、スカートの部分や鳥の部分に、あの銅板が貼られています。円唾活動は長い年月をかけて自然に六章の色になったものが好きだったようで、こう近所の神社の屋根のですね、あの吹き替えの時に屋根がちょっと緑色になってますよね、神社の、あの吹き替えの時にその銅板をもらって作品に使用していたそうなんです。でこう1枚の銅板の中でも色が全然違うっていう風におっしゃっていて、自然に発色したものを好んでいたので、まあ、この2つの作品の銅板部分の色の違いにも見ていただきたいポイントですね。
今回ちょっと色に注目してね、作品を見ていただきたいと思います。はい、銅板の作品ちょっと面白そうですね。
そうなんですよ、あの銅板を貼るために形を簡略化させたりしていて、うん、はい、こうなんていうんですか、あの抽象的な作品が多いんです、うん、で色もですね、こうまだらになっている部分とかがあったりして、うん、それがよりこう物語性のあるというか、うん、こう想像力がかきたてられる、なんかこうずっと作品を見ているとこう不思議な魅力を感じる作品がすごく多いんです。
ね、今までにこうこの今ねご紹介いただいた人気の作品も、はい、ただあの見ていたのがまたちょっとこう見る視点を変えて、
そうですね、
今回ね見ていただきたいですよね、は
い、そうですね、いろんな素材を組み合わせるっていうのも円唾活動の作品の特徴の一つなので、うんうん、またちょっと注目して見ていただきたいです。
はい、もうすごいたくさん作品があるんですが、以前見たあの大好きだった作品が、はい、また会えたみたいな時もまたね喜びがあって、あ、そうですね、はい、でまたそうやって今回は色に注目してみると、はい、あ、なるほど、またちょっと違って見えるなとかね、
そうですね、より好きになって帰ってもらえるかなと思いますので、
そうですよね、はい、はい、この、あの夏季展展覧会はいつまで開催されてるんでしょうか。
はい、会期は9月あの8日日曜日まで、休館日は月曜日です。
はい、
開館時間は午前9時から午後5時までとなっており、入館は午後4時半までとなっています。
はい、入館料お問い合わせ先もお願いいたします。
はい、入館料は大人420円、高校生310円、中学生以下と70歳以上の方は年齢が確認できるものをご提示により無料となります。広報のみち6月号に招待券が載っていますのでご活用ください。
はい、
お問い合わせは円唾活動彫刻美術館、電話番号0848762888までお願いいたします。
はい、で今あの美術館の休憩室、今というか、はい、8月から
そうです、
ね、ワークショップが開催されるということなんですね。
はい、はい、そうなんです。あの円唾記念公園の中にはですね、うん、桜の木が420本ほど植えてありまして、
はい、
春にはすごく綺麗な、あの、うんうんうん、華やかな公園となるんですけれども、その桜の木とですね、うん、糸をあの使用していたストラップを作るワークショップを開催予定となっています。
はい、
はい、亡くなり次第終了となるんですけれども、入館された方はどなたでもあの作ることができます、またあの作品の鑑賞時にですね、楽しんでいただけるクイズも用意する予定になってますので、この8月ですね、
はい、
ちょっと先になるんですが、楽しみにお越しください、
うんうん、はい、もう夏休みもねいよいよ始まりますからね。
そうですね、
で今この桜の木 の、 あのストラップ持ってきていただいたんですが、
はい、
コロンってしてなんか可愛らしい嬉しいですね。
そうですね、なんかこう無料であの作ることができますので、うんうん、あのま、ちょっと記念にとかまたちょっとそうこういうストラップ欲しいなって思ってた方は、はい、よかったら作っていただけたらと思います。
ねえ、なんかあの桜の木のこの枝も太いところと細いところといろんな大きさがそうです、ね、ありますし、柄っていうかね、あの違うから、
そうですね、こう、うん、節が近いところとか、
うんうんうん、
あのこう枝が近いところだとなんかこうハートの形みたいな輪切りになってあるものとかもあったりして、なんかこう今あのその準備している段階なんですけど、
はい、
こう切ったものを見てるとですね、面白いですね、うん、結構
そうか、こう切ってるんですね、あの美術館で、どなたが切られてるんですか。
あの館長が、
やっぱり館長が
やっぱりです
そういうのお得意そうですもんね、館長さんね、はい、 い、ぜひあの夏休みにもね、もっともちろん大人の方も作っていただけるというね、みたいでもということですから、はい、このストラップもね作ってみてください。8月からということですね。はい、はい、では最後にあの皆さんに一言お願いいたします。
はい、まあ、暑い季節ですし雨も多い季節ではあるんですけれども、うん、そんな時こそぜひあの美術館にお越しください。ぜひお待ちしています。
はい、今日は円壺活動彫刻美術館から学芸員でいらっしゃいます松本かな子さんにあの来ていただいて、夏季展円壺活動色の秘密についてねご紹介いただきました。松本さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。